い、そうですね。腕、切り落とされた時の話、しますね。そんなに前の話でもないんですよ。ここに売り飛ばされる直前の、ほんの2ヶ月ぐらい前の話です。だから、とてもよく覚えてます。あの日は、ヤクザさんが新人を連れてきたんです。新人歓迎会だって言ってました。私よりも1歳下で、それで、その人は私のことを知ってたんです。剣道の大会で私を見たことがあるって、すごく強くて、竹刀を振る姿がかっこよかった、なんて、全裸でくくりつけられて、股を開いている便器に、熱っぽく言うんですよ。もう、早く犯してくださいって思いました。そうしたら終わるのに、って、思ってたのに、他のヤクザさんが面白がって、こんなことを言い出したんです。今からこいつに竹刀持たせて、俺たちに勝てたら解放してやろうって。もちろん、私を解放する気はないって分かってました。ただ、抵抗する私をみんなでボコボコにしてねじ伏せて犯すのを楽しみたいんだって分かってました。でも、逆らうなんてできるはずもなくて、言われるままに竹刀を持ったんです。久しぶりに持つ竹刀はすごく重くて、構えた腕が震えて、立っている足も辛くて、惨めなへっぴり腰でヤクザさんたちに向かい合いました。みんなニヤニヤ笑いながら生やし立てるんですよ。かっこいい、凛々しい、さすがは剣術小町、怖くておしっこ漏らしちゃいそうだぜ、って。さっきまで私を見ていた新人のヤクザさんも、すっかり私を見下した目で一緒に生やし立てていました。最初は元ボクサーのヤクザさんでした。せめて直撃は避けようって、竹刀を強く握りしめて、踏み込む足をしっかり見ていたんです。でも、飛び込んでくる拳が速くて、見えていたのに体は全く動かなくって。避けなきゃ避けなきゃって思いながら、迫ってくる拳が私のお腹に吸い込まれていくのを見ていました。皮膚に触れて、押し込んで、お腹の奥を固い拳が持ち上げて、それで、ドンって衝撃が置いていかれました。お腹がひっくり返ったみたいでした。胃がビクンビクン跳ね回るのがわかるんです。視界がぐるぐる回って、お腹を押さえて崩れ落ちても、体がずっとビクビクしてるんです。胃が跳ねたせいで嘔吐して、飲まされていた精液とションベンが鼻の穴から吹き出ました。呼吸しようとしたら、自分の吐しゃ物が気管に入って咳き込んで、咳き込むとまたお腹が痛むんです。右手を蹴り飛ばされて、それでまだ竹刀を握ってたんだって気がつきました。頭をつかまれて、ゲロに顔面をこすりつけられて土下座みたいになって、それで私はいつものようにお尻を振りました。犯してください。謝りながら顔面で床を掃除して、おまんこを差し出しますので、どうか許してくださいって、何度も何度も何度も繰り返した言葉を告げました。押しつぶすみたいにして、上からお尻を犯されました。おまんこはもうとっくに緩くなっていたので、皆さんそっちを使うんです。雑魚でごめんなさい。卑しくてごめんなさい。おまんこ緩くてごめんなさい。生きていてごめんなさいって叫びながら床を舐めて、その度に思い切りお尻を叩かれました。お尻の穴から内臓をぐりぐり押し上げられて吐きそうになりながら、自分が吐いたゲロを舐め取りました。 殴られたお腹の外側はズキズキうずいて、お腹の内側も痛くって、心から許してくださいって言いました。そうしたら顔を持ち上げられて、正面に立っていた新人さん。私を知っていた人と目が合ったんです。ごめんなさいって言いました。それで、その人に顔を殴られました。犯してたヤクザさんはいつの間にか射精してたみたいで、そんな私を笑いながら離れていきました。次が詰まってるからって言って、無理やり立たされて、市内を構えさせられました。二人目の人は、鞭を持っていました。あ、違うんです。鞭って言っても、バラ鞭じゃなくて、乗馬鞭みたいな、棒状の硬いやつです。持ってるだけだとまっすぐなんですけど、思い切り振るとしなって、元の形に戻ろうとする勢いと一緒に、思い切り肌を叩くんです。もちろん、そんなもので叩かれたら痛いだけじゃ済みません。皮膚は裂けちゃいますし、肉の薄い部分を叩かれたら骨なんてひびが入ります。叩かれた肉がぐちゃって潰れて、骨がビリビリしびれて、痛みがずっと引かないんです。振動してるみたいに叩かれた場所が震えて痛くて、風が当たるだけで焼かれたみたいに痛くなるんです。ここに来てからも何度か使われましたが、毎回本当に痛くて、ショック死してしまいそうになるんです。本当に死んでしまう子も多いらしいですね。あ、そうですね。右足のすねのところが、ちょうどそういう鞭で叩かれて割れたところです。皮膚も少し色が変わってるの、わかります?あれは確か、お尻にホットソースを入れられた時だったかな。あれ?タバコの時だっけ?とった。話がそれちゃいましたね。申し訳ありません。私がバカなせいで。そう、二人目のヤクザさんでした。でも、あれは勝負みたいな形式さえ取れませんでした。鞭を持ったヤクザさんを見た瞬間に、足が震え出してしまったんです。その人、私の歯を抜いた人だったんです。そう、さっき話した、お父さんの腕をへし折った人です。あの人、すごく怖いんです。歯を抜いた後も、何度も何度も壊されました。指をへし折られたり、骨を折られたり、爪を剥がされたりしました。私を壊している間はいつも、歯のない口でしゃぶらされて、それで最後は壊された場所を精液で汚されました。お父さんを直接襲撃したのもこの人だって言われても、もう憎いとかじゃなくて、怖いとしか思えませんでした。私、本当にどうしようもなく折れてしまったんです。痛いのと辛いのと怖いので、何もかも壊れちゃったんです。だから、市内で打ちかかろうなんて考えることもできませんでした。竹刀を持ったまま、体を抱えるみたいに縮こまって、ガタガタ足を震わせるだけで。周りを囲むヤクザさんたちに囃し立てられて、蔑まれて。ああ、中にはあくびをしてる人もいました。私が惨めで無様で無力な豚だ、なんて、もうとっくに知ってるから面白くもないって。そうしたら、鞭を持ったヤクザさんが言ったんです。その場で漏らせって。はい、すぐにその場で立ったままおしっこを漏らしました。竹刀は持ったまま、ジョボボーっ って床におしっこを漏らしました。すぐに勢いがなくなって太ももに伝って、あったかいなって思いながら、すねもくるぶしも足元まで濡らして、一泊置いてみんな笑い出しました。あんまりに惨めな私が本当におかしかったんです。今までも何度もおしっこも漏らしたし、うんちだってしてきましたけど、竹刀を抱えたまま命令されただけでお漏らしするほど無様な奴隷の、いえ、もっと卑しくてどうしようもない私は、本当に滑稽で笑えたんです。私までおかしくて仕方なくなって、一緒になって笑いました。無様なゴミ女。いえ、ゴミを笑いました。でも、漏らしたおしっこで濡れた太ももが寒くなった頃に、笑ってる場合じゃないなって気がついたんです。急いで床に這いつくばりました。だって私はお漏らししたんですから、すぐに掃除しないと怒られてしまいます。おしっこで濡れた床は苦くて、酸っぱくて臭かったですけど、そんなのいつものことでした。舌ですくい取るようにして床をベロベロ舐めて、私の舌はなんでこんなに小さいんだって、泣きそうになりながら舐めました。でも、私が舐めるのは本当に遅くって。バチーンって音がしてから、お尻をムチで叩かれたんだって気がつきました。ムチに限らないんですけど、いきなりだと叩かれたって気がついてから、痛みを認識するまで本当に一瞬だけ時間があるんですよね。だから、どうしたら少しでも痛いのが抑えられるかなって。どうやれば次の痛いのを許してもらえるだろう。どうすればいいんだろうって必死に考えるんです。そんなの無駄だってわかるはずなのに、どうしようもないバカだからついつい考えちゃうんです。泣きわめきました。お尻をムチで叩かれて、痛い痛いって泣きわめきました。当然、うるさいってまた叩かれました。それで、歯を食いしばって悲鳴をこらえたら、今度は黙るなって叩かれました。痛すぎて体がキューって縮こまって、お尻の穴からさっきの精液を漏らしました。汚いって怒られて、また叩かれました。たった4回叩かれただけですけど、もう痛すぎて叫びすぎて、動くことも叫ぶこともできなくなりました。震えながら死体みたいに這いつくばっただけの私を見て、飽きたんでしょうね。部屋の隅からホースを引っ張ってきて、放水が始まりました。すごく冷たくて、裂けた皮膚に染みて痛かったんですけど、それでもドロドロに汚れた体がきれいになっていくのは少し嬉しかったです。まあ私なんか内側が汚いんで意味がないって言われればそれまでなんですけど、やっぱり痒くなったりしないのはありがたいので。ああ、それで3人目です。もう私まともに立てなかったんですけどね。無理やり立たされて、竹刀を握らされて。前に立っていたのは、今日来た人でした。ええ、昔の私を知っていて、さっき私の顔を殴った人です。その人は、竹刀を持っていました。ちゃんと剣道の構え方をしていて、ああ、この人は剣道をやっていたんだなって。私も竹刀を持っているのに、足がガクガクして、腕も今にも落ちそうで、腰は引けていて、比べるまでもないありさまでした。こんなのが昔は剣術小町だなんて言われて、竹刀を振るって連戦連勝だったなんて、きっと誰も信じられないと思います。一気に踏み込んできて、まずは 右の小手を打たれました。痛いというよりもしびれたみたいでした。感覚がなくなってビリビリしびれて、その後でじんわりと痛みが染みていくんです。ヒュッとかなんとか、そんな風に哀れっぽく泣いて、私は縮こまりました。反撃しようとか防ごうとか思わなくって、やめてほしいって思ってました。でもそんな私を見てもっと苛立ったみたいで、思いっきり脳天に竹刀が振り下ろされました。私はもうそのまま叩かれちゃってもいいかなって思ったんですけど、私が死んだらお父さんや友達が同じ目に遭うっていう話を思い出しちゃって、だから必死で竹刀を持ち上げて防ごうとしました。もちろん2年間も監禁されてた私の腕じゃ止まるわけありません。そのまま押し切られて、頭にパーンって竹刀が打ちつけられて、血の匂いがしました。後で気づいたんですが、鼻血が出てたみたいですね。クラクラして視界がチカチカして倒れそうになったんですが、倒れたらもっと叩くぞって言われて頑張って立ったんです。そうしたら竹刀が振り上げられて、ああこれは面と見せかけて胴を打つやつだなって分かったんですけど、私はこのまま打たれるしかないなって思って、スパーンってお腹を打たれました。はい、さっき殴られたのと近い場所です。多分内出血してました。お腹をひどく叩かれると痛いっていうより気持ち悪いんですよね。胃の下のあたりでドロドロしたものがうごめくみたいで、吐きたいのに吐くこともできないんです。竹刀も下に下げちゃってお腹を押さえて延々泣いてました。それから何度も何度も叩かれました。腕を打たれて、お腹を打たれて、肩も足も頭も叩かれました。死んじゃいそうなやつだけは不正で、あとはもうボコボコに叩かれました。え？ああ、はい、全部見えてました。重心の動きから腕や肩の角度も、視線の向き先や竹刀の動きも、そんなつもりないのに見えてました。別に不思議でもなんでもないことなんです。だって私ずっと剣道やってたんです。捕まってからは使う機会がなかっただけで、剣や動きがわかるのなんてずっとでした。当たり前のこととして体に染みついていたから、当たり前に見えていたんです。だから当たり前だったんです。私の竹刀がスパンって音を立てて、男の人の頭を叩きました。本当にそんなつもりはなかったんです。叩かれすぎてクラクラして、向こうの竹刀が私の頭を狙って振り下ろされて、でもそれがどう動いてどう力が入っているのかが分かって、勝手に腕が動いたんです。竹刀同士をこすり上げるようにして、まともに立てなかったので倒れ込む勢いのまま竹刀を傾けました。唾を弾かせるようにして相手の剣を反らして、こちらの剣を傾けると、勝手に剣線が相手の面に向かうんです。はい、私の家の流派、高森流の技です。釘立ちって言うんですけど、あんな技実戦で使うことなんてほとんどなかったんですけどね。それでも稽古はしていたんです。道場に立っていた日は毎日毎日32個の型を全部必ずやってました。ヘトヘトになっても腕が痛くても必ずやっていたんです。だから私の腕はまだそれを覚えていたんです。 2年ぶりに握った竹刀でしたけど、14年間やってた剣術を、私の腕はまだ覚えていたんです。感覚でわかりました。ちゃんとマシンで撃ったなって。だからまあ、撃たれた人は当然倒れちゃいまして。あ、はい、力は入ってませんでしたが、ちゃんと撃てば一発で倒せるんです。少なくとも私の振るう剣はずっとそうでした。それが誇りでした。それで、次の瞬間に後ろから殴りつけられて、首輪を引かれて手術台に固定されたんです。ちょっと違います。逆らったことは、最後まで怒られませんでした。無様で滑稽なゴミのくせに、剣術なんか使って逆らおうとしたから腕を切り落とされたってわけじゃないんです。私も初めは逆らったからだと思いました。だから、手術台に固定されてからは必死で許しをこいました。きっと殺される。生きたままバラバラにされちゃうんだって、そう思ったんです。そうそう、その時の命乞いがすごかったんですよ。最初は普通に、許してください。何でもします。全部やりますとか言ってたんですけどね。そんなこと毎日言ってますし、ヤクザの皆さんが私の命乞いを聞き流しながら注射器とかノコギリとか取り出すのが見えて、すごいこと言ったんですよ。そうだ、子供産みます。私はどうしようもない豚ですが、出産して子供作れます。育てなくても売ったり遊んだりできますよ。どうですかって。ひどいですよね。仮にも人間じゃなくても、ひとかけらでも、倫理とか尊厳とかあるなら、絶対言えないですよ、こんなこと。もうこれにはヤクザさんも大笑いで、俺たちよりも悪じゃねえかとか、こんな畜生は見たことがないって大笑いで。でも、この通りです。やめてもらえませんでした。どんどん準備が進んでいくんです。腕に止血帯が巻かれて、口に猿ぐつわをかまされて、麻酔代わりに麻薬を打たれました。足の方にも何か機械がつながれてました。多分、生命維持のための機械だったんだと思います。私は猿ぐつわをされたまま引きつったように笑い続けて、それで気がついた時には大の字に拘束されてました。怖くてもうどうすればいいかわからなかったんですけど、少しだけ安心もしてたんです。だって死んだら全部終わるんだって。お父さんや友達のことはあるけど、それでも、もうこんなひどい日々はこれで終わる、逃げられるんだって思って、もうなんか、それなら全部どうでもいいかなって思って。でも、そんなのお見通しだったんですよね。言われたんです。殺しはしないって。あの時言われたこと、よく覚えてます。お前は、まだ残ってるものがある。だから死にたいだなんて思えるんだ。だから、まだ死ぬな。お前の剣は見事だった。素晴らしい。人生でどれほどの時間を費やしただろう。生まれ持ったセンスもあるだろう。そこまで鍛え上げた理由もあるだろうし、 そのために諦めたものもあるだろう。それだけの価値がある成果だ。この2年で汚されて踏みにじられて壊されて落ちたお前の未だに残る価値だ。誇っていい。だからお前の腕を切り落とす。二度と剣を握れないように、絶対に元に戻らないように切り落とすって言われたんです。あの時私なんて言おうとしたんだっけな。思い出せないや。そんなことどうでもいいですよね。ごめんなさい。腕切られた時ですよね。実を言うと、腕を切られ始めた瞬間はわからなかったんです。麻酔代わりに麻薬を打たれていたので、腕の感覚なんて結構曖昧でして、ノコギリで切り始められた時も、初めは本当に体が震えているだけなのかなって思ったんです。だから気がついたのは音が先でした。ピチャって水音がしたんです。遅れて左右の腕に冷たいような感じがして、それですごく怖くなって、見たくなかったんですけど、見ないでいるのがもっと怖くて、ほんの少し右側に首を傾けたんです。そうしたら細長いものが前後に動いてました。それは鈍い銀色をしていて、ヤクザさんがその端っこを持って前後に動かしているんです。よく見ればその鈍い銀色はギザギザしていて、あれってノコギリなんだ。ノコギリをギコギコと動かしてるんだなって分かって、それで腕、私の ことに気がついた後です。それまでは痛いと感じなかったのに、気がついてからは痛くてずっと殴られたりしていたんだから、痛いのには慣れてたつもりだったんですけど、麻薬で麻痺した感覚のはずなのにすごい痛いんです。右の腕から肉が引きつぶされて、左の腕からぐちゃぐちゃブチブチ言いながら神経がズタズタにされていくのが分かって、両腕の中が燃えてるみたいでした。猿靴はを強く噛みながらビクビク震えて、でもそんなのは大したことがなかったんです。すぐに、本当にすぐにコツンって音がしました。わかりました。肉が終わって、ノコギリが骨に届いたんだって。これから私は、両腕の骨をノコギリで切られるんだって、わかりました。怖いとは、もう思いませんでした。ただひたすらに、悲しくて。私、今まで、何してたんだろうって思って、いろんなことを思い出してました。お父さんに剣術を教えてもらって、道場で剣を振るって、うまくできたら口をほころばせて、さすがだなんて褒めてくれて。できなかった技が使えるようになると、すごく嬉しくて、剣の先が自分の腕と一緒になって、自由に動くのが本当に楽しくて。剣道部も、本当に楽しかった。 部員はみんなひたむきで、ちょっとふざけたりもするけど、練習には手を抜いたりなんてしなかった。大会でみんなに応援されて、強い人だっていて、それでも私はその人たちに勝って優勝して。ああ、そう。優勝した後、お父さんはそろそろ免許皆伝かな、なんて。本当に嬉しくて楽しくて、私はもっと頑張ろうって、毎日道場で一日も休まなかったのに。全部、ダメになっちゃうんだって。私の腕、切り落とされて何もかも、私が必死で積み重ねてきたものが、大事なものがなくなっちゃうって。悲しくて、涙が止まらなくて。それで、ゴリって音がしました。骨って音を伝えるんですよね。だから、とてもよく聞こえました。ゴリゴリ、私の骨が削られる音が、腕から直接頭の中に響くんですよ。左右の腕がガリガリ削れて、振動と痛みを乗せて、音が頭の中でぶつかって響くんです。私の全部が、切り落とされる音がするんです。ビクビク体が震えて、大小便を漏らしていることに気がつきました。多分、痛みとショックに体も耐えられなかったんです。どうしてか気絶することができなくて、骨の周りが削られる痛みと、骨の内側がえぐれる痛みと、どうしようもない喪失をじっくりと味わっていました。そうそう、ノコギリって引くときよりも押すときの方が痛いんですよ。押されるたびに骨の外側のところが、そう、ひどい凍傷を受けたみたいな冷たいような痛みがして、それなのに骨の内側は焼けてるみたいに熱いんです。肉を切られるのなんてもう痛くもなんともありませんでした。切られていく骨が痛すぎて、しかもそれが左右同時に切られていくんです。ノコギリが引かれるたびに、骨の中がえぐられて、神経が引きつぶされて死んじゃうぐらい痛いのに、次の瞬間にそれが押されると、中も外もバラバラに、もっと痛いんです。痛すぎて息が止まりかけて、体が限界になって息を吸うと、呼吸の振動が骨に伝わってビリビリ痛くて、また息が止まるんです。なのにノコギリは止まらないんです。気をそらすなんてできません。頭の中が痛みと音でガンガンして割れてしまいそうで、猿ぐつわを噛んでる歯茎から血が流れても、私が腕ごと自分自身が切り落とされていることしかわからなくなっていって、ゴリゴリ、ガリガリ、腕が削れて切れて、音と振動と痛みで気が狂いそうで、いっそ狂いたいのに狂えなくて、もう私の全部がなくなってしまうんだって。それで思ったんです。剣術なんてやらなければよかった。そう思ったら、もう何も考えられなくなって、目の前が真っ白になって、ブチンって音がしました。その後は死なないように処置をされました。止血して、固定して、切り口を塞いで。痛くて、まだ痛くて仕方がなかったんですけど、もう何も考えたくなくて、大体の処置が終わった頃になって、やっと私は気を失うことができました。目が覚めた時は、切り口に包帯が巻かれてて、それで、腕が、 腕がなくて、ずっと泣いてました。悲しくて悲しくて、殴られても犯されても怒られてもずっと泣いてました。それである日、価値が落ちたって言われて、コンテナみたいな箱に押し込められて、ここに売られてきたんです。1万円しなかったって言ってました。売り飛ばすその瞬間にまで、価値がないことをなじられて、怒られて、はざけられて、それでも私が死んだらお父さんや友達だった子がどうなるかだけは丁寧に説明されて、振られました。私の価値、あの人たちが切り落としたのに怒るだなんて、ひどいですよね。ここに来るまでの話はこんなところです。いかがでしたか？はい、楽しんでいただければ何よりです。あ、ご奉仕いたしますか？おまんこはもう緩くなってしまっていますが、お尻と口はお楽しみいただけます。はい、口はもちろん入れ歯を外してのご奉仕をさせていただきます。え、手で？あの、私腕はこの通りなくて。え、あ、はい、かしこまりました。断面の方合コンで、お客様のおちんちんにご奉仕すればよろしいのですね。はい、それでは始めさせていただきます。チャック、口で下ろさせていただきます。大丈夫です。それでは、この切り落とされた私の腕の断面でご奉仕させていただきます。いかがでしょうか？もっと強くですか？かしこまり、マシ、いた、いた、腕が痛い。ごめんなさい。私腱質があるんです。切り落とされた腕が痛むんです。だから、それでやる。あ、はい、かしこまりました。 お掃除させていただきます。お手数ですが、入れ歯を外してください。お楽しみいただけましたでしょうか。はい、ではまたのご来店をお待ちしております。